ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの吉田智美です。本日は音楽やアートを通してイラクの人々の支援に取り組んでおられるピースオンの相沢康之さんにお越しいただいております。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは国際平和文化交流の会ピースオンの相沢康之さんです。相沢さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
相沢さんと初めてお会いしたのは、はい、今年の、はい、アースキャラバンというイベントでしたね。
はい、そうでしたね。はい、
ちょっとステージで一緒ご一緒させていただく機会があって、
はい、楽しかったです。
本当に楽しくて、はい、なんかすごく優しい雰囲気の方だなと思っていたんですけども、
あ、はい、
今回ちょっとゲストでお越しいただくことになって、はい、このいろいろと活動の経歴を拝見していたら、はい、すごく熱い思いを持っていらっしゃる方だなとびっくりしたんですけれども、相沢さんは2003年のイラク戦争の際に、
はい、
人間の盾として、
そうですね、平和活動なんですが、はい、人間の盾というちょっと、まあ、非常に極端な、ね、平和活動から始まって、まあ、そこからイラク人の友人と一緒に立ち上げたのがピースオンという、ね、団体で、
はい
はい、
そもそもその人間の盾っていうのはどういったものだったんでしょうか。
あ、人間の盾っていうのはね、はい、まあ、今ほら戦争犯罪としてね、いわゆるイスラム国 IS ですか、
はい、
いわゆる民間人を人質に取るのってとんでもないね、うん、
はい、
卑劣な作戦ですけど、当時のイラク戦争はあれ世界中が反対しましてね、
はい、
その中でなんとかイラクに行って戦争を止めたいという人たちがね、ヨーロッパアメリカを中心にね、
はい、
集まっていったんですよ。その逆転の発想でね、つまりあの時僕も想像したんですね、何万人っていう規模で民間人がイラクに入れば戦争止まるんじゃないかと、
はい、
まあ、残念ながら止まんなかったんですけど、僕たちは浄水場とかね、そういうところに立てこもって、せめてそこだけは撃たないでくれと、
はい、
ああいうところが破壊されて副次的な被害がたくさん出ましたからね、湾岸戦争の時はせめてそういう市民のインフラはやらないでくれっていう、そういうメッセージを、ね、発信続けた市民の平和運動だったんですね。
あ、はい、そこで出会った方と一緒にイラク人の、
はい、うん、そうイラク人の友人ができまして、最初はガイドだったんですね、はい、その盾のガイドをする人たちだったんですけど、だんだん仲良くなってね、当然ガイド兼監視役ですよね、そのスパイを警戒しますから、最初は口うるさいこと言われてたんですけど、だんだん仲良くなってきて、はい、である日ちょっとラブレター書きたいとかって言い出してなんだそれはって言ったらね、なんか同じく盾で入ってたフランス人の女性に恋に落ちたって言ってね、ラブレター英語下手くそだからお前手伝ってくんないかって言われて、でそこで手伝って書いたんですよ。それがうまくいってね、やがてね1年後に結婚して、ね、でそこからそのピースオンという活動がスタートしてるんで、ちょっとそういうエピソードがありました、はい、
ちょっとロマンチックな
そうなんですよ。
でその方とも今も交流が、
そうなんです、ずっとね、続けて活動を続けて、はい、まあ、最初はスクールバスの支援ということで、はい、日本は医療支援頑張ってまして、それはとても必要なことなんですけど、はい、一方で障害者福祉施設、目の見えない子どもたち、はい、耳の聞こえない子どもたちの施設が置いてきぼりにされてて、はい、でバスがなくて学校に行けないっていう子どもたちがたくさんいて、でそこの子どもたちにね、
はい、
バスを届ける活動からスタートしたんですね、
はい、それはその現地のお友達からそういう情報が入ってきてて、
そうですね、やっぱりその戦争止められなかったけど、はい、まあ、そういういろんなエピソードがあって友達になって、やっぱり今まではその、ね、イラクと日本っていうのは国際問題として何とかできないだろうかと思ってたんですけど、はい、やっぱり一度友達になったらね、やっぱり僕と君の関係になってやっぱりほっとけなくなるわけですよ、何とかしたいなと思って、はい、じゃあ何ができるだろうって相談したら、はい、彼がそういう調査をしてくれて、じゃあやろうっていうことで始まったのがこのピースオン活動なんですね。
はい、で今相沢さんは音楽の活動 しながらこの活動。
そうですね、私もともとシンガーソングライターでずっと歌を歌っていたんですね、はい、でこうイラクの問題にね、やっぱりこう歌だけ歌っても世界変わんないなと思って、こういう世界の問題に飛び出して、はい、イラクとのこういう活動をしてきたんですけど、はい、逆にこんなこういうことを続けても世界って簡単には変わらないんですよね。でそこで、僕はイラクでアーティストに出会って、実はピースオンの中心となっている活動が今イラクのアーティストを日本に紹介するという、はい、現代アートをね、素晴らしいんですよ、メソポタミア文明からねずっと続いてきている素晴らしいアートがあってね、それを日本に紹介してるんですけど、そういった活動の中でアーティストたちからものすごい力をいただいて、メッセージが素晴らしいんですね。でそこでやっぱ改めての音楽文化の持つ力っていうのに気づかされて、はい、自分もやっぱりできるので、じゃあなんでやんないんだっていうことで、また再開して今はそのイラクの民謡をね、日本語にして歌ったりとか、そうやってその音楽とアートを中心に、そのどうしても壊されたイラク、壊された中東ばっかり皆さん見せられてまして、本当はこういう豊かな世界があるんだよ、同じ人間が住んでるだけじゃなくて、ね、こんな優れたものがあって、豊かなものが、それを見ることによって、あ、彼らもそれを見てもらいたいと思ってるし、で僕たちにとってもやはり非常に偏った世界観で今世界を見てるわけですから、一方でそういった豊かな世界が実はイラクとか中東にあるっていうことを見るとね、知るとね、本当に僕たちの、ね、命が豊かになると思ってるんですよ。そういう形で今活動を、音楽とアートを紹介すると、そしてあと子どもたちのそういった、日本の子どもたちとね、イラクの子どもたちをつなげる、私ふるさと気仙沼ですから、同じくやっぱりふるさとがボロボロになっちゃった子どもたち同士をね、つなげるという、そういった活動を続けています。
その子どもたちの交流っていうのはどういうふうにつなげていらっしゃるんですか。
はい、気仙沼の子どもたち、いわゆる昔でいうと孤児院ですか、そういった親を亡くしてしまった、ね、子どもたち、イラクにもそういう子どもたちたくさんいます、で、お互いその忘れてない、ちゃんと僕たち、君たちのことを友達になりたいよということで、絵を描いたり、そういった絵日記の交換とかね、あと歌を交換し合ったりとか、そういう形でとにかくやっぱ彼ら一番何が欲しいのかって前聞いた時に、とにかく何が望んでるかっていろんなキリがないけど、やっぱり忘れ去られること、世界から忘れ去られることが一番の恐怖だって言うんですね。ここに生きてるっていうことをとにかく知って、つながり続けてほしいと、何ができなくてもいいから、でそこに僕もやっぱり答えたいなと思ってずっと続けてきたんですけど、
やっぱりそうですね、こちらでもだんだんとイラクの報道っていうのは減ってきてますし、映るとしてもこう荒れ果てた砂漠だったりとか、
そうですね、
壊された場所っていう、
そこに人が住んでるっていうことがね、なかなか伝わっていかない、でも実は友達になってみると本当に僕らと変わらないね、人たち、そのさっきのラブレターの話じゃないけど、普通に恋をして友達になったらね、もう何でもね、やっぱ絆っていうか、そのいろんなことがね、できるわけですよ、はい、
本当にそこに人の暮らしがあって、もう恋があって、
そうなんですよ、
それが壊されてしまうっていうのは、
そうなんですね、
たまらないことですね、本当に、
はい、
その相澤さんが今紹介されているアーティストっていうのはどういう方なんですか。
ね、僕が今この間も日本に3回目呼んだんですよね、で5月6月京都でもやりました、境町画廊さんで個展をした、ハーニー・ダッラ・アリーさんという方で、ハーニーさん、僕バラクダットで出会ったんですけど、今は残念ながら避難してずっとヨルダンに生活してるんですけど、彼の今のテーマがすごくてね、夏目ヤシ、イラクの象徴シンボル、夏目ヤシね、夏目ヤシの手すきの紙があって、その紙を使った作品で、農民の女性の顔をずっと、描いてるんですよね、そのですね、イラクの象徴をね、そのように使って、で彼は今回タイトルがラヒール・ワタンといって、ふるさと我を去りて、つまり自分がふるさとを去ったんじゃない、ふるさとが自分から去っていってしまった、今ふるさとに帰ってももうかつての美しいふるさとはもうない、でも心の中に美しいふるさとがあると、それを表現できる、それを表現することによって僕たちは新しいつながりを、自分がどこに住んでいても、そう心を開いてそのアートを感じてくれれば、その美しいふるさとを感じてくれるから、そこに新しいふるさとがそこに生まれるんだって、だからどこに地上どこにいても、そこが僕たちの新しいふるさとになるんだっていう、そういった前向きなメッセージをね、持ってきてくれたんですよ。本当にね、素晴らしい、アートとしても素晴らしいし、メッセージも素晴らしい、平和のメッセージなんですね、
すごいですね、そういう本当に苦しい状況にあって、そういうメッセージを発信できるっていう、その強さ、
そう、僕アーティストから本当に僕たくさん学びましたね、彼らはその絵を描き続けることが抵抗なんだって言ってました、今やめてしまったら、本当に、イラクは完全に死んでしまうって言うんですよ、つまりよく、ね、いろんな質問で アートや音楽は平和になってからやるんじゃないかと、でも違うんだって言うんですよ彼らは。今やそのアートや音楽がその本当に僕たちの生活をね、人間ということを豊かにしてるんだと、
はい、
それを壊すのが戦争だからやめるわけにいかないんだと、だからまさに今も切実に求められてるのがそういったアートなんだって、はい、言ってました。そこに僕も大きくねやっぱり勇気づけられたんですよ、はい、
その強さはどこから出てくるんでしょうね。
いや本当にやっぱ彼らからよく僕もよくイラク支援大変ですねって、でも逆なんですよ、なんかやってて思うのはやっぱ彼らからたくさんのものを得るから、その力というか、ね、生き抜く力というのが、だから僕イラクと関わってなかったら、こんな元気じゃなかっただろうなと思います。日本はだから今いろんな意味で豊かだけど、一方で非常にね、まあ、例えば自殺者の話もよく彼らから怒られますけど、なんでそんなに死ぬんだって言っちゃいますけど、何が平和なのか本当に分かんないこの今の時代ね。そういう中で日本は本当に大きな問題を抱えてるなって僕は思うんですよ。その中でやっぱ実は彼らから学ぶことってたくさんあるなっていうね、本当にね彼らから支援してもらってるような気持ちもしてるんです、はい、
とそうですね、私もたまたまというか2015年にパレスチナに行く機会があって、現地の方といろいろとお話をさせていただいたんですけど、本当に向こうの方たち優しいですよね。
優しいですよね、
強くて優しくて、
ね、
で逆になんか本当に今おっしゃってたみたいに、希望を持って帰国してくださいって私たちが励まされてしまう、
そうなんですよね、本当に人がね、もてなしの文化っていうんですか、とことんもてなしますね、子供たちなんかもてなし合戦が始まっちゃって、僕の家でご飯食べてもらうんだからとかって言って喧嘩始まっちゃうくらいなんですよね本当にね、
なんかもう目がキラキラしてて人懐っこくて
、うん、楽しいんですよね、あの感覚味わっちゃうとね、また行きたいなって
思う、ね、そうですね、よくわかります。
そうそう、行って帰ってくるたびにこう元気になって帰ってくるみたいなことがありますよね、やっぱりね、
さっきちらっと伺ったんですけど、あの長崎広島のこともよく知っててくれ て、
はい、そうなんですよ、やっぱり広島長崎のこと皆さんねよく知ってて、であと大きいのはね、それだけじゃなくて1970年代80年代に、イラクが近代化する過程でね、日本の企業がたくさん入ってるんですよ、でそのいわゆるインフラ整備とかたくさんやってて、みんな会うとね、お日本人だってすごいね、
あ
喜んでくれて、僕はね丸紅の誰々を知ってるんだよとか、なんか化粧とか見せられちゃってねあの元気かあいつは元気か、いや俺知らないけどみたいな、でもそうやって直接触れ合った経験が体験がね、すごいその日本人に対してねリスペクトしてくれてるっていう か残念ながらそれがどんどん変わってきてしまってるんですよ。その年配の方々はそういう直接の会った体験があるけども、若い人たちはもう少なくないんですよね、メディアの情報ばっかりでしょ、そうすると日本政府のね今のそのやってることが日本人だみたいになっちゃって、だ本当に敵国状態になっちゃうんですね、アメリカと同じだっていう、
本当に
それは本当に悲しいことですよ、
だからこそこういう草の根的なこの市民同士の交流っていうのが意味を持ってくるんですね、
本当にそうですね、やっぱりいかにやっぱ一人一人が直接ねつながっていくかということだと思います、はい、
ありがとうございます。それではここで一旦ミュージックブレイクに入りたいと思います。相澤康之さんの演奏で役に立てなくてもいいです、はいはい、どうぞ。
役に立てる人になりたくて、世界を変える力になりたくて、こんな僕でも何かしらできることきっとあるはずと、つまらない争いを止めたくて、傷ついた人々を救いたくて、こんな僕でも何かしら役に立てることあるはずと、やってきたんだね。ウォーウォーウォーイ、争いはやまず、一人も救え やっぱりただの役立たずだけど役に立てなくてもいいんだ、そばにいてくれるだけで嬉しいんだ、生きていてくれてありがとう、それだけでいいんだ、yeah, oh, oh.
今の曲はイラクでの体験が元になっているということ
ですね。そうなんですね、やっぱそのイラクのものかれこれ13年14年になるんですかね、あの戦争からずっと友人としてね、やってきて友達としてね、その中でずっとそういう思いをねやっぱ歌にしたいなっていうのがあって、それがこう結実したというか、そういう感じで、おととしの冬にできたのかな、
はい
はい、そうです。ですから活動を また再開して、
はい、
なこの歌を歌うためにまた歌い始めたのかなっていうくらい、まあ、その思い入れのあるね、歌なんですけども、それはだからもうイラクの友人がきっかけでできたんですけど、やっぱりその自分の大切な人、
はい、
あと自分自身に対してもやっぱり歌ってるというか、今世の中本当に役に立てない人間はいらないっていうようなね、そういう風潮がね世界中に蔓延してる、はい、それは違うだろうってやっぱりね、本当にねそれは僕も役に立ちたくてこうイラクに行ったんだけど、その簡単に役に立てないんですよ、ね、でもねやっぱり人間がいつ役に立てるかなんてね、その人間のコントロールできる範囲じゃないんですよ、いつ本当にひょんな時に人の役に立てるし、でもやっぱりつながり続けることと友達でい続けることがやっぱり一番大切なんだなっていうことを、ね、気づいたんですよね、はい、
そうですね、やっぱりつながりがなくなってしまった時に本当にもう、
うん、
心が折れてしまうというか、
そうなんです、そうなんです、だから彼らも忘れないでほしいっていうのもそこだし、だから本当にね役に誰もが役に立ちたい、役に立てたらそれは素晴らしいけどね、でも立てなくてもね、とにかく友達でいるっていうことがまず大切なんだってね、それをねやっぱりこの歌を歌うたびに自分でもね思い返してね、
あ
生きていこうかなと思ってねそういう歌なんです
あそうなんですね、
はい、
またちょっと後半また後ほどお聞きいただけたらと思うんですけども、
はい、
今日はイベントがあるということで、
そうなんですよ、ちょうど今日なんですよ、はい、これからなんですよ、ちょうど午後ね、
はい、
2時からなんですけど、同じ京都でね、やります、やはりこのイラクの支援をする、ね、
はい、
仲間のですね、ジムネットというね、
うん、
イラク、日本 の, その医療支援のネットワークなんですけども、
はい、
昔からずっとお世話になってます、はい、そこの事務局長の佐藤真希さんが東京からいらして、
はい、
トークをしてくれます、
はい、
で彼らのプロジェクトで、
はい、
チョコ募金っていうのをやってまして、
はい、
可愛らしいこのね、イラクの子供たちが、ガンの子供たちが描いたイラスト付きのね、チョコレート、これが550円なんですね、
はい、
これを募金することによってチョコが食べられて、はい、でこのお金がイラクの子供たち、そのガンの子供たちに使われるという、医療支援に使われるという、そういうプロジェクトなんです、それのトークがあって、
はい、
で僕がそこでゲストというか、そのライブもピースライブということで、
はい、
まあ、今の歌った歌も歌いますし、あとイラクの民謡をね、
はい、
日本語バージョンで歌ったりとか、あとイラクのアートも少し展示しますし、
はい、あ先ほどの
ハーニーさんの絵もちょっと展示しますし、いろいろ盛りだくさん、そのイラクを知るためのね、
はい、
でそれが支援にもつながると、
はい、
そういうイベントになっております。それが今日京都で、
はい、
右京区のですね、お室のですね、ゆるりという、
はい、
フリースペースギャラリーですね、
はい、
そこであります2時から、はいですね、
はい
はい、参加費は500円で、
500円、これは誰でも、
誰でも入れます、
予約も突然
で大丈夫です、仁和寺のすぐ近くです、仁和寺の入り口がすぐですね、はいはい、ゆるりで検索してみてください、
ゆるりで、
はい、
ではご興味ある方ぜひ覗いてみてください、は
い、とても楽しいと思います、
はい、なんか今写真もちょっと見せていただいてるんですけど、ハート型のとっても可愛らしいチョコレートですね、
はい、このプロジェクトずっともう10年以上ね続いている、素晴らしいプロジェクトでね、はい、 ぜひあのチョコを、ね、食べてハッピーになって、イラクの子どもたちにも、ね、それがハッピーになると、はい、そういうプロジェクトですので、
はい、
ご協力いただければと思います。
ぜひ行ってみてください。
僕の、はい、僕の歌も聴けます。
あで今 CD を作ってらっしゃるんですね。
あ、そうなんです。今の曲含めてね、また新しい、昔 CD は作ってたんですけど、はい、それは全部昔なんで、また今の歌でね、
はい、
あの今新曲を中心に、あのアラブの歌なんかもちょっと混ぜてね、
はい
はい、アラビア語の歌なんかも、アラビア語と日本語のちゃんぽんの歌も作ったりしてるんです。いろいろ織り混ぜて、ね、はい、春にはできるかなと、は
い、楽しみですね。
今絶賛ミックスダウン中なので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日のゲストは国際平和交流、平和文化交流の会ピースオンの相澤康之さんです。
はい、
このそうですね、あの文化、壊されてしまったけれども、そこに住んでる人たちがいて、生きてる人たちがいて、文化があってっていう、そういうメッセージをずっと発信し続けられています。そのですね、ではあのぜひこの曲の後半もお聞きいただきたいと思いますので、
あ、そうですね、ちょっと長い曲なんでね、はい、あの1番2番と分けてお伝え、はい、お届けしてますけども、
では、はい、あの、役に立てなくてもいい後半をどうぞ。
この世に生まれてきた君と出会えてやっと気づいたよ、こんな世界でも君となら生きる意味を共に作れるさ。いつか土に帰る生きて生かされ命を生き抜こう、こんな時代でも君となら素敵なこときっとできるから、離れてもつながって
相沢康幸さんで役に立てなくてもいいをお聞きいただきました。相沢さん、今日は本当に素晴らしいお話をありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
相沢さんの本日のイベント、イラクトーク&ピースライブ、はい、ゆるりフリースペース&ギャラリーゆるりですね、はいはい、お問い合わせは090-3973-9594、はい、090-3973-9594までお願いいたします。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968、 0120-191-968 まで。